もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談ですか？
今の妻と別れて、不倫関係になってしまったある母子家庭の親子と再婚したいという気持ちがあるんですけれど、
はい、
その母子家庭と関わる中で自分に向き合ったところ、いろんなことが分かってきまして、自分が、まあ、自己中心的な人間であったりとか、ナルシストで無責任な人間だったということがいろいろと分かってきて、
はい、
でしかし自分の欲望にどうしても逆らえないというものもありまして、
うん、
まあ、なぜそのこういうことが起きてしまうのか、またこれからどのように人生を選択すればいいのかなということ、うん、困難から逃げない選択というのはどういうことなのかということをご相談教えていただければなと思ってお電話した次第なんですけど、
今これは直面している問題ですね。
はい、うん、そうです。
あなたおいくつですか？
48です。
48歳、はい、現在の奥さんは、
同じく48です。
48歳。結婚してどれぐらいになるんですか？
はい、もう20年強ですね。
20年以上で、はい、お子さんは？
いません。
いない、
はい、
お子さんはいらっしゃらないですね。
そうですね。
で、はい、今そのまあ不倫という言葉を使いましたけども、
はい、
母子家庭のお母さんと、まあ、恋愛関係があるわけですね。
はい、
この方はおいくつ？
42ですね。
42歳、はい、でお子さんは？
15です。
15歳。男の子、はい、女の子？
男の子です。
男の子、はい、子供一人ですか？
一人です。
一人、はい、で、はい、母子家庭とおっしゃったってことは相手は離婚されてるんですね？
未婚ですね。
あ、未婚の母？
はい、そうですね。
あ、シングルマザーとしてやってこられた方、は
い、そうですね。
なるほど、はい、なるほど。どこで知り合って恋の炎が芽生っとこう、どうな、
ですね、出会ったのは、まあ、夜のお店というか、
はい、
スナックですね。
スナック、はい、
でちょっと仕事でトラブルがあって、
ええ、
こうイライラしてるときに、まあ、そういうところでなかなか飲むことはないんですけれど、
うん、
行きまして、そこで出会った方なんですけれど、
その時あなたは一人で行った？
そうです。
一人で、めった行かないんだけど、仕事でイライラしてスナック行ったら、
はい、
そこにその女性がいたと。
どう話したらいいんだろうな。いきさつから話した方がよろしいですかね？
はい、
そこに行くまでのいきさつを少し話した方がよろしいですか？
どうぞどうぞ。
あ、大丈夫ですか？
はい、はい、大丈夫ですよ。
まあ、実はその妻とはですね、結婚当初からスキンシップのない関係で、ずっと来てたんですね。で、まあ、いろいろとその原因はあったんだと思うんですけれど、でなかなか、まあ、妻とはうまくこう20年寄り添ってはいたんだけど、分かり合えてなかったっていうかですね、なかなかこう問題があったっていうこと、居場所がないというか、そんな雰囲気があったんですけれど、で、まあ、仕事の方もいろいろあってですね、まあ、仕事に没頭する性格もあるんですけれど、その中でその方と出会う3年ぐらい前ですねに、仕事でトラブルに巻き込まれましてですね、
はい、
まあ、社内のその、なんだろう、対立だったりとか、そういうのにちょっと巻き込まれて、なんか自分の居場所がないと、
はい、
もう家にも居場所もないし、職場にも居場所もないしという気持ちになって、ちょっと自暴自棄になってですね、もう本当初めて、もう今日はいいや、飲み込もうっていうふうに言って、その流れで行ったお店だったんですけれど。
真面目な人なんですね。
そう言っていただく
と、ね、飲むに行くのにそれだけの決心が必要だっていうのは。
いや、はい、もうなんかこうなんだろうな、もうお金払ってでもなんかこう癒されたいというか、
はい、
もう切羽詰まったというか。
これ普通のスナックですか？は
い、クラブみたいなところですね。
クラブ、
一人が、まあ、一人につくというような。
はいはい。
で、まあ、初めは、まあ、ホステスさんでもあるんで、まあ、お話を聞いてもらうというか、まあ、もうひたすら愚痴を言ってるだけですけれど、はい、入って聞いてもらってる中で、まあ、そんなこともあって、しばらく通うようになりましてですね、
はい、
その過程で、ちょっとその方の家庭の事情っていうのもいろいろ聞きながら、まあ、彼女にお子さんがいらっしゃるということをお聞きしまして、
ええ、
うちはまあそういう関係で子供がいないというのがあったので、これは大変だろうなというのがあったんですけれど、まあ、それもちょっと理由が一つありまして、私はまあ妻がちょっと子供を望まない ということもあったりして、ただ私は子供と関わりたいというあの願いがあったものですから、5年ほど前から児童養護施設とかで子供の勉強見たりだとか相談相手になるボランティアを始めてたんですね。
はい。
で、まあ、そういうところはその虐待を受けたり、まあ、母子家庭であったりとか、まあ、生活困窮者の児童を預かるようなところだったので、まあ、そこにずっといたもんですから、その子の話を聞いて、まあ、これは同じような状況になってるのかなという、まあ、同情もあったりしてですね、話をしていく中で、ボランティア、そういうボランティアをやられてるんだったらちょっとその勉強を見てくれないかというようなあの相談を受けて、
はい、
それであの子どもの勉強を時々見に行ってあげるようなところからスタートしてるという感じになります。
それが何年ぐらい前ですか？
それが3年ほど前、ね、
それが3年ほど前、
はい、
どれぐらい、週1ぐらい、もっと
帰る？そうですね、
週1ぐらい、
週1ぐらいにあの、はい、仕事の関係でちょっと遠方に取引先がありまして、まあ、そちらで出会った方なんですけれど、でそっちに行くときは、まあ、一泊とかですね、あのその仕事のときは週に1回ぐらいは一泊二泊で出張になるんですけれど、
出張先なんだ。
そうですね、はい、出張先で、まあ、あの行ったときは、まあ、いつもそのときはあの夜は時間があるのでちょっと行ってあげて見てあげるというようなことをしていました。
あの、まあ、でも男女の関係ですよね、もうね。
そうですね。
ね、
はい、
で、まあ、そういう関係になってしまって、
はい、
で、まあ、そのまま行くのか切れるか、はい、で、いろんなパターンがあると思うんですけども、
はい、
今そこまで思い詰めているということは、
はい、
結婚を望んでいるということなんですね。
そうですね。もう3年目になってきていてて、彼女も、まあ、できることなら一緒になりたいということは言われてるんですけれど。
で、この出張先のこういうことというのは、
はい、
今の奥さんをご存知なんですか？
は知らないと。
知らない。
はい。
知らないかな？
知らないと。
知らない。
はい。
で、一般的なね、
はい、
善悪でここで何か言おうという気は毛頭ないんですけども、
はい、
まあ、ただ大変あなた今厳しい立場にいらっしゃいますよね。
はい。
うん、で、本音を言いましょうよ。本音はどうしたらいいんですか？
先ほどその自分の欲望にどうしても勝てないのであれば、今までのように耐えるんではなくて、やはりこうしたい、ああしたいということを表に出したいとなると、やはりその家族が欲しかった、子供が欲しかった、温かい家庭が欲しいという願いを叶えられる彼女との再婚というのを願いたいなというのが現在の気持ちではありますね、
うん、
は
い、でも決断がつかないわけですね。
そうですね、ただそこにまたその逃げだったりとか、うん、わがままでなんて言ったらいいんだろうな、責任から逃げようとしている自分がいたりすると、また同じことが繰り返されてしまう恐れがちょっとありまして、
うん、
またその同じことをどっかで不満が出た時に繰り返してしまうと元の子もないので、ここの決断だけは間違えたくないというのがあるので、
これあの、
は
い、もしもし、はい、今日のね、その相談の内容を、
はい、
もう少し明確にしたいんですけども、
はい、あ、はい、
これから自分はその不倫相手のところに行って、はい、今の奥さんと離婚すべきかどうかということよりは、
はい、
そこですか？一番はそこなんですか？
一番はそこです。
そこですか。
はい、でそれさえ分かれば、その決断ができるので、
はい、
選択もできると。で、その選択した後の、何かをしなければいけないということは、うん、いろいろと決まり事もあったりとかすると思うので、行動はできると思うんですけれど。
まあ、その決断はね、はい、私たちの方には多分それはできかねるんですけども、でもまあ、ね、アドバイスとして、
はい、
聞いていただけたらいいかと思います。では今日の先生、はい、紹介いたします、はいはい、幼児教育研究の大原恵子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
お願いします。
あのね、
はいはい、
今聞いてましてね、
はい、
この女性も好きじゃないですよ、あなたは、
うん、
でね、次にあなたの性格言いますね、
はい、
結構きついですけどね、なんとあなた自分で自己中心的な人はね、もっと明確なんです。あなたの場合にはね、妻とスキンシップではない関係って、それで20年間来て分かり合えなくなっちゃったと言ってるんですよ。
はい、
何スキンシップってのは、私分からない。どういうことですか、スキンシップって。
あ、要するにセックスです。
なぜそれ言わないの？それがあなたなんです。 わかりますか、はい、不倫っていう言葉は喋ってるけれども、それがあなたの価値観なんです。そうするとね、この女性とは結婚しないですよ、はっきり言ってしまう。なぜかというと、あなた自身も本当に彼女を好きだかどうかではなくって、彼女ではなくって、彼女と関係を結ぶその自分が好きなんだと思うんですね、きっと。その自分が。
そうですね。
一途ではなくって、ある程度計算づくでしょ？一途ってのはもうのめり込んじゃうわけですから。そうではないんですよ、あなたは。原点戻って。まずあなたは、妻と別れるならば、別れる準備してるかどうかということです。彼女と結婚するって約束をする前に、妻、要するにあなたの立ってる位置は今妻の方なんですよ。
はい。
今日は奥様と別れるならどうしたらいいのか、この女性と一緒になるならどうしたらいいか、はい、両方とも何も手をつけてなくって、僕は右往左往迷っていますってのは相談じゃないですか。
ああ、そうですね。まあ、重要な決断ができないというところだと思います。
これまで重要じゃないですよ。これはチャランプランって言うんですよね。
ああ。
きついかな？でも、この年になってあなたね、本当に人生を迷う、相手の女性、不倫した女性にも、
はい。
彼女今まで一人で生きてきたんですよ。
はい。
だから中途半端な愛は一番被害を被るのね。
はい。
今の奥様にとっても。
はい。
もしかしたら両方から捨てられる可能性があるんですよ、あなた。
はい。
それが私怖いんです。わかりますか？
はい。
僕がどっちしようかな、あっちをしようかな、はい、わかりました。女性は、
はい。
生きる力は強いんですよ。
はい。
こんなに弱い男と思ったら捨てますよ。
うん。
捨てられたらあなたはどこに行きますか？どっちすがっていけば生活できる？本当に捨てられた時に。どっちですか？裸一貫の時に、どちらに、ドアを叩きますか？
悩んでる時点では多分おかしいと思うんですけど。
わかりました、僕が二人に捨てられて、どん底になって、行き場がなくなった時に、もうお腹も空いて何もどうしてもない。ね、
はい、
その時に、どちらの女性のドアを叩きますかっていうのが答えです、あなたの今のね。
はい。
遠慮もしないで、こんな風采で、努力の風采でも、一応受け入れてくれるんじゃないか、本当は受け入れてくれないかもしれないんですよ、女性は。でも、あなたが今の位置で、どちらの方が僕を受け入れてくれる可能性があるかなっていうのが、今日の迷いのあなたには答えになるんじゃないでしょうかね。どちらですか？
不倫相手の方になります。
何言ってんの、あなた。こんな、不倫と一緒になりたいってあなたがね、いいですか？
はい、
この不倫をしたいって女性だったら普通は不倫ですって行くじゃない。それ、って考えてるってことは、今、あなた言ってるのは不倫相手と結婚したいって言ってるんですよ。
はい。
その女性はこれだけあなたは悩んでるんですよ。
うん。
それが答えだと思っていただきたいの。今のあなたの気持ちですよ。今、
はい、
どれがいいか悪いかはもう私は言えないんです。
はい、ただ、
このまま行くと、あなた自身の人生が、すごく私は気になるってことです。怒りましたけどね。ちゃんと聞いてくれてありがとうね。
はい、
筋ないでしょ
う
か。
あ、
もしもし。
あ、はい。
あなた、はい、男の目から見ますともう一つあるんですけども、一、はい、つ、二つ、三つ、四つぐらい他にスナック回られてみたらいかがでしょうかね。女性経験あまりあなたないでしょう。実は。
あ、ほとんどないと思います。
ですよね。だから本当にもう、はい、俺はどうしたらいいんだってんで、立ち往生しちゃってるようなところにいらっしゃるので。
そうですね。
いずれにしろこれはいつかは決断しなきゃいけないことなんですが。
そうですね。あまり時間はもうかけられないと、自分は思ってはいるんですけどね。
うん。それでもね、今日例えば大原先生にね、
はい。
いろいろ言っていただいたように、
はい。
女性の意見、女性の声っていうのも、
はい。
他にも何人か聞いてみたらいいかなというふうに思います。
は
い、
わかりました。
はい、よろしいですか。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
頑張ってね。
はい、失礼します。